平林さん、僕ここ初めて来たんですけど、ふれあいセンター、光の中ふれあいセンターっていうんですか、ええ、どういったものなんですか、ここ。
これはね、長い歴史があってね、
はいはい、
昔技術高校があって、
総工技でしたっけ、
そうです、ね、その高校が廃校になったでしょ、
はい、
それでその後ね、はい、県の方で相模原市に買ってくれないかっていうね、そういう申し入れがあったんだけど、市が買えないという話で、県が独自に販売をするという計画があったんでね、その話を聞いた時にね、我々はこの跡地をね、この我々のこういうコミュニケーションの場をね、作ってほしいっていう要請をずっとしてたんですよ。ところがね、市は予算がないし、で一方では公民館の改修をねしてほしいという、そういう要請もしてたんだけど、公民館の改修も全地区で要請があるから、
そうですよ、
もう10年先ぐらいのね、先の話で、で我々の方の地域っていうのはコミュニティ活動が非常に活発な地域なんですよ。で公民館がいつも満杯なんですよ。それでそういうコミュニティの活動拠点をね、どうしても欲しいということで要請してたんだけどできない。その時にたまたまこの技術高校の跡地にエコタウンっていう、
はいはい、今作ってますね、
その県の方針があって、それを募集したわけですよ。そこにダウンハウスさんが応募したわけですよ。その時に大和さんにこういうコミュニティ施設をね作ってもらえないかと、当然エコタウンを作るということになると自治会館を作るわけですよね。ですから自治会館を少し大きくしてもらって、我々も活動できるね、その地域のコミュニティ拠点をね一緒に作ってほしいという大和ハウスさんにも要望したんですよ。一方県の方にもそういうお願いはしたんですけどね、それをまあ大和さんが計画に入れてくれて、そして大和さんに決まったもんですから、大和さんが、まあ、作っていただいたと。そうです、だから大和さんのおかげなんですよ。
へー、すごい綺麗ですよね。公民館とはまた性質は違うんですよ。
違うんですよ。です、これはね、自治会連合会が受け皿になるわけにはいかないんですよ、自分たちでね、運営していかなきゃいけないっていうことになったでしょ。市が受け入れしてくれなかったから、本当は大和さんは市に寄付したかったんですけど、市がそういう運用経費がかかるから、市が受け入れられなかったんですよ。で我々が受けるっていうことになって、しかし自治会連合会だけで受けきれないんで、それで、一般社団法人を作ったんですよ。で一般社団法人を作るにはね、その法人会員を募集しないといけないわけですよ。で法人会員を皆さんから募集して、正会員とそれから三助会員を募集して、それから個人と団体と、そういうのがあるんで、それで現在会費を取って、それが原資で運営させてるんですけど、しかしそれだけでは足りないから、社協と自治会連合会の預金から借金をして、最初の費用をね、それを賄って、で登録税だの、取得税だの、いろんな税金がかかりますから、そういうものをその借金の中から払って、それで一番大きな費用の収入源はね、費用を賄う収入源は地域包括センターがここに入ってるんですよ。それはね、地域包括センターが 青葉の里から、うん、もっとこう中央のね、はい、この皆さんが利用しやすい場所に移転したいという要望があって、ちょうどその次にここができたもんですから入れてもらいたいということで、それでまあ賃借料をいただきながらね、それで賄ってるんですけど、
まあ、じゃあ光が丘地区の皆さんはここに集まっていろんな活動をしているってことなんですね。
そうです。
それと集まる場所があるっていいですね。
ここはね非常に便利な場所なんですよ、うん、それで環境も非常にいいところですのでね、皆さんが非常に利用しやすいということでね、うん、今まで社会福祉協議会が陽光台の方ににぎわいどころっていうの場所を開設したんですけどね、八地区にはちょっと不便だということで、
あ、そうですね、この辺から、
で場所も狭かったのでね、はい、非常にこちら広くなりましたんで、皆さんが利用しやすいということで、今火曜日と木曜日でしたかね、にぎわいどころっていうのをやって、皆さんがお昼をね、いただきに来るんですよ。お年寄りの皆さん方結構利用してますね。
最近やはり光が丘で一番注目な、さっき平林さんも言いました、スマイコタウンですか、この地区でこれからの注目といえば、これからの光が丘でのこう注目するものといったら、やはりそのスマイコタウンですか。そこ
スマイコ、
エコスマタウンでしたっけ、そこにできるのって。
エコタウンね。
エコタウンか、
エコタウンね、
エコタウンです、
うん、126個だったかな。
今工事結構進んでますね。
進んでます。もう 50% ぐらいできて、もうじき自治会ができますよ。全校は全校自治会加入で条件ですから、だから自治会加入率 100%。
そうなんですか。
今相模原市では50数%でしょ。
そうですね、
で私のところは 72% ぐらいですから、私のところは2番目ぐらいです。
いやいや高いじゃないですか。
一番高いのが富士野でしょ。うちは2番目なんです。
いやそれすごい高いですね。
まあそれでもね、まだね、未加入者が 30% あるわけですから、
まあまあそうですね、
もっと積極的に加入運動をしようということで、うん、今ね大変面白い活動をしてるんですよ。
ちょっと教えてほしいです ね、 ちょっとね、これはね、教えてもらえますか。
これはね、これは大変面白い活動なんですよ。自治会加入促進運動ということでね、はい、こういうパンフレットを作ったんですよ。
自治会って何？
これはね、はい、読んでもらうとね、はい、大変わかりやすく書いてあるんですよ。これ未加入者の立場でね、はい、考えたんですよ。今までね、はい、自治会加入してもらうということになると、はい、我々役員の立場でね、いつも発想するから、はいはい、ね、こういうふうに入ればメリットがありますよ、ね、まあその背景には何で入ってくんないのっていうようなね、そういう気持ちが前面に出てて、だそういう目線で今まで自治会加入促進活動してたんだけどね、自治会に入ってない人たちの立場からね、ものを発想しようと。自治会に入ってない人たちっていうのはいろいろ不安事があるわけですよね、自治会に対して。
まあまあそうですよね。
それを解決する ね、ことから入ってるんですよ。ちょっと見てください。
自治会の活動から、
うん、これもね、自治会入るとすぐ見ないで捨てちゃうってわけですよ、パンフレットを。
あ、そうなんですか。
見ないで、だから捨てないように見てもらうと、うん、それで自治会に入りませんかってね、うん、するとね、うん、それで捨てちゃうってわけです。
ああ、なるほど。
ですからね、自治会って何って、うん、これはね大変よくできてるんで、はい、自治会に入ってる今のね皆さん、はい、その人たちにも読んでもらおうということで、今のね自治会加入者が約8000、はい、それから未加入者がね4000ぐらいいるんですよ。1万2000部これをね、はい、地域活性化交付金をいただいて、はい、これから印刷始めるんですよ。
これからなんですね。
これからなんです。
じゃあ光地区自治会連合会の各、まあ、家に配られるということ
ですか。そうです。これはね、ですから自治会に入りませんかじゃないんですよ、
はい、
これは自治会に今入ってる人もいますからね、
はいはい、そうです、
ね、ですから脱会する人も増えてきてるから、お年寄りで、だから脱会しないためにもね、自治会って何っていうような言葉にしたんですよ。
あくまでも自治会の仕組みをとか、
そうです、
そういうことを知ってもらう
んですね。知ってもらうね、これ読んでもらうとね、とても分かりやすくできてます。
また絵が多くて綺麗ですね。見やすいですね。
これはね、これは作った原稿を作った人はね、はい、幼稚園の先生を教える先生なんで、はい、また幼稚園の先生もしてる人なんでね、はいはい、で本も書いてる人なんですよ。
あ、そうなんですか。
それで、はい、そういう読む人の心理がよくわかるわけですよ。でそういう人が書いてくれたから、我々では発想しないような文章になってます、はい、ちょっと見てください。非常にわかりやすく書いてあります。
これ見やすいですね。しかも
読んだそこに書いてある内容はね、とても素晴らしい内容です、う
んうん、あ、確かにこういったこの当番制の負担とかは、これ入ってない人もここら辺はちょっと気になるところですよね。
これみんな入ってない人はこういうことをみんな気になる人なんですよ。
プライバシーとか、そうですよね。これ気になりますよね、入ってない人っていうのは。それを解説してるってことなんですよね。
そうです。でここに一つ一つ書いてあることはね、とても感動する内容なんですよ。
見やすいというのがいいですね。
でここもいいでしょう。
あ
なんでお祭りや行事なんかするのと。
すごい質問ですねこれ。
出ない人は全然出ないから、
ね、そうですよね。
実行員ばっかり出て、一部の人ばっかり出てね、
はいはいはい、
だからね、校長先生が言ってましたよ、はい、そのお祭りがね、はい、あるおかげで子供たちがそれに参加してね、ふるさとっていうものをそこで感じると。そうでないとね、感じるものがないっていうわけ。この人が作った。
あ、そうなんですか。これ作ったんですか。いや、これ見やすいですね。
ありがとうございます。
広いですね。よくできてると思います。
ありがとうございます。
すいません、気づ
けて。撮影違う。
はい、ありがとうございました。
光が丘地区でのお祭りというと何が、
この一番大きいのはふるさと祭り。
あ、ふるさと祭りありますね、
今年はね、覚え切って30まで7回だったんですけど、
はい、
38回、
はい、
今回思い切ってね、はい、変えようっていう
こと
になったんですよ、
はい、
それはね、うちの役員っていうのはどちらかというと60歳以上の役員が多いんですよね。ここはもう昭和4、50年代にできた町ですから、はい、その前は野っ原だっただから何もない場所なんですよ、
はい、
上溝だとかね、はい、そういう古い町はいろんな江戸時代からの歴史があるでしょ、
はい、
我々のところはもう何もないところで住宅地でスタートしたから、
はい、
だから何も売り物がないわけですよ、うん、 そこで、まあ、昭和40年代に入った皆さんがね、この町づくりをしてきたわけですけど、そのふるさと祭りもね、今年で38回になるんですよ。それでね、もうもうお年寄りになってきちゃったみんな、それで、参加する人も実行委員の皆さんもね、いわゆるその大変になってきたということで、そろそろ見直しをしたいということでね、若い皆さんがね、いろいろ提案をしてくれたんですよ。光未来インゴっつってね、光が丘の未来を考えてるイノベーションネクストフォージェネレーション次世代のね、イノベーションフォーネクストジェネレーションか、
難しいですね、英語ですね、
次世代の、の人のための、改革、そういう名前をつけてね、光未来インゴって、そういう人たちがね、まだまだ小規模の活動なんですけど、パイロットの宮崎くんが、
そうですね、宮崎さんってこちらなんですね。
そうです、
お会いしたことあります。
去年と一昨年理事会長やってたんですよ。
そうですね、なんかその話聞いて
た。彼はもう国際線飛んでる間にね、ね、休みがあると、そういういろいろな活動をしてくれてね。
僕はあれ、消防団かなんかの時に会いましたね。そうなんですね。
それでね、彼が先頭になって、そういう光未来軍のね、活動をして、でふるさと祭りに対するアンケートを取ったんですよ。アンケートを取って、それでそれはね、実行委員が主体的なアンケート、一般の人はちょっと取り切れないんで、そしたらその中で自分たちはいろんな活動をするけども、自分たち自身は楽しめないわけですよ。
まあそうですよね、
一日中そういう役割をやってて楽しめないと、まあそういうことやね、暑い一日やってましたから、暑い最中にね、あんまりまあみんながね感動しないようなね、そういう事業もあったというアンケートの結果で、じゃあもう少し効率よくやろうかということで、実行委員にもあまり負担かけないようなやり方で、しかも、まあ、暑い最中はやめて、ね、まあ、そういうことでちょっと事業を見直して、で一番大きく変えたのはね、10時から始めたのを1時からにして、それで日中やってた紅白玉入れ合戦自治会対抗ってのやってたんだけど、あれもね、年代別に動員かけてたんですけど、これもね、決勝行くまでに時間かかる
、ね、光が丘自治会や地区に入っている自治会
自治会が
全員向こうで出て
る、まあ、29自治会やるんですけど ね、
かかりますね、
時間かかるんだ、トーナメントでこうやってやってくると ね、
かかりますね。
それでね、まあ、みんなが大変だということで、そろそろ見直そうということで、それをやめたことと、それから民謡流しもね、高齢化になってきたんで、少し見直したいと、で、なかなかこの参加する皆さんもね、新しい曲なんか練習するには何回も何回も練習しなきゃいけないわけなんでね、まあ、そういうことも大変だっていうんで、そこを見直すっていうことで、その代わりその時間を短くして、そしてみんなが参加する盆踊りをね入れようと。で民謡流しが終わるとその有志が残ってもらって、そこを、1重2重3重ぐらいでね、皆さんにこう身を流しの人たちにこの教えてもらいながら周りで盆踊りしようと、まあそういうことに今今年からしようとかね。それからね、うちの場合はね、光の丘の場合は相模原市でも一番特徴があるのは独立防災隊っていうのがあるんですよ。
そうなんですか。
あのね、 それぞれの自治会には自主防災隊っていうのがあるでしょ、
はい、聞きますね、はい、
自治会長が隊長で、うん、で班長さんが、ね、はいはい、隊員になって、はい、自主防災隊を作ってるんですが、うん、自治会役員が変わるとまた防災隊もみんな変わるんですよ。
確かにそうですね、うん、
そうするとね、毎年変わってるとか自分がね、うん、何の役やってるのかもよくわからないで変わっていっちゃうわけですね、うん、でそういう状態で万が一ね大きな災害が起きた時にね、役に立たんと、自助共助なんて言ったって、うん、だからもう少し魂を入れたね、
魂を入れた、
魂を入れたね、
はい、
いわゆる志願兵によるね
志願兵、
志願兵による独立防災隊を作ろうという話になって、
はあ、じゃあもうずっと固定で、
固定で、
ってことですね、
もうその毎年自治会役員が変わっても、
はい、
自治会役員とは独立して、ね、そういう防災隊を作った、はい、その防災隊がね、もう旧自治会できたわけ。
あ、その光が丘の中
の旧自治会、全部でね、29あるんですけど、上段が8自治会ありますから、上段はまあ一つの団地で、ね、活動してますから、実際には、はい、21人なんですけどね、その自治会に独立防災できたのが旧自治会、それでもう今年中にできるのが3自治会ぐらいあるんですよ。
もう半分ぐらいできるってことです
ね。半分ぐらいいっちゃうんです、それでね、その人たちに、そのふるさと祭りで、パレードしてもらって、そして放水実験をすると
。ああ、いいですね。
三宮市からね、はい、簡易ポンプを、
はい、
前年度1台、今年度3台もらうことになってるんですよ、うん、でそういうものをもらったお披露目とね、それから実際に放水して皆さんの前でね、はい、やってみせると、それがね、ふるさと祭りの一つの行事に入ったんです、今年から。
いや、でも光が丘、ちょっと若い人たち元気ですね。
いや、いや、それはあれでしょ、防災隊なんていうのはみんな60以上の。
そうなんですか。
そうですよ。まあ、若い人もいますけどね、初代はね、60歳以上。
あ、そうなんですか。
60歳以上はみんなうちに大体いるでしょ。若い人は現役でお仕事ですから、いざという時にはね、だから今度は中学生にも入ってもらおうかというね。
あ、家にいる人がってことですよね。もう光が丘地区って、じゃあ全年齢が元気なんですね、その若い人間は。もう
そう、若い皆さんもね、うん、淵信公園の清掃活動、草刈りなんかはね、ミドル中や八重中のね、中学生が参加してくれますからね、小城先生も一緒に来てやってもらったりね、
この辺まで光が丘地区自治会なんですか。
淵野公園はね、はい、大野北と中央と光が丘の間に入ってますよ。
そうなんですね。
で八重中は我々のところからも行ってますし、はい、あそこは中央地区ですけどね、
は
い、そうですね、我々の方からも行ってますから、はい、先生も来ていただくんですよ。ミドル中は全部うちですけどね、
はい、へえ、すごい、みんな元気ですね。平林さんはずっと光が丘なんですか、生まれとか。
生まれですか、
はい、
生まれはね、埼玉県の大宮なんですけど、はい、親父がキーとやってましたからね、はい、その関係で親父が病気になった時に諏訪行ったんですよ、
はいはい、
長野県の諏訪、小学校の折に、はい、諏訪はやはりキーとがね、はい、盛んでしたから、はい、岡谷市なんて特に盛んでしたからね、そこにまあ親戚がみんないたもんですから、はい、まあ、小学校の時に諏訪行って、
はい、
学校卒業するまで諏
訪で、はい、それから光が丘ということなんですか、来られたのは。
ね、相模原市の鵜の森にいたことがあるんですよ。
鵜の森に、は
い、で住めば都でね、はい、相模原市がとても緑が多くて豊富で、
は
い、それで今の光が丘へね、
はい、
移ったんです。
何年前ですか、光が丘に
移った。昭和51年頃。
その頃の光が丘っていうのはどんな感じだったんですか。
その頃はね、もう家が相当建ち始めて、
はい、
40年頃から立ち始めたからね。で、私は10年後の51年ですから。しかしね、今のね、あそこの県道ね、57号線っていうのか、
村富線です、ね、
の、いや、上溝と淵野辺の間の大倉線っていうのか、
はいはいはいはい、そうです、それは大倉線ですね。
あそこはね、今の杉田スポーツだとか味の民芸だとか、
はいはい、
サンドラック、
はい、
あそこはねゴルフ練習場だったの。
え、そうなんですか。
そうそう、
ゴルフ練習
場、ゴルフ練習場で、
はい、
で私が来てね、ゴルフの練習券を、はい、回数券買って3日ばかりでね、はい、それがあの配信だったんだ。
へ、
だからそれ返してもらいましたけどね。
あ、そうなんですか。
うん、それでね、もう南紀島あたりのところも、
はいはい、
畑が多くてね、それでね、ずいぶん土ぼこりが、立ってましたよ。
今は南紀島の周りも結構家が多いですもんね。ほとんど家
な
ん
ですよね。
そうですね。平林さんが思いますこの光が丘いいところっていうのはどこだと思います？
光ヶ丘のいいとこはね、先ほど言いましたようにしがらみがないところなんですよ。
しがらみがない、
結局みんな同じような年代の人たちが一緒に住んだでしょ、
はい、
だからね、価値観がみんな共有化できるということで、うん、何やろうとしてもすぐまとまるんですよ。
そうです、
いろんな意見ありますよ、うん、いろんな意見があるけど、うん、ね、みんなが、ね、非常に協力的、うん、社会福祉協議会、ね、民生児童委員協議会、それから自治会連合会、それから陽光台公民館、光が公民館、この皆さんが政令都市をできる前になる前に、この5人でね、この代表者5人で5社会議ってやってたんですよ。それがね、すんなりね、政令都市になって祭り会議ができたでしょ、うん、
あ、できました、
ね、すんなりとその五社会議がね、祭り会議の役員に入った、うん、そのまますっと入ったぐらいで、非常にね、この団体の連携がいいんです。
いや、でもそう
じゃない、協力的です、非常に。
それは独立防災隊とかできませんよね。
そうですね、まあ独立防災隊は自治会連合会が主体でやってるんですけどね、うん、祭り会議なんかのね活動も非常に今熱心にやってまして、いろんな部会を作ってね、今取り組むようにしてるんですけどね、今の課題は子ども会の崩壊につながる課題、ね、それを対策するね、課題、それからお年寄りの老人会もね、どんどん入る人が少なくなってきて、ね、本当のお年寄りだけのね会合に会になりつつあるんで、そこでもう少しね活性化することを考えなきゃいけないという課題と、それからこれは継続してるんですけど、人材ネットって言いましてね、この地域でいろんなノウハウを持った人たちを地域で生かす、そういったね活動をしようということで、今3つの、ね、部会を、ね、まあ、作りかけて取り組むことにしてるんですよ。
あ、そうか、光が丘っていうと小学校とか中学校が多いですから、子どもたちはなんか多いイメージがありますね。
そうです、うん、だけどね、まあ50年代に比べるとね、みんな子どもが少なくなったから、ね、今クラス大体小学校は2クラスでしょ、ね、昔は5、6クラスだったって、ね、
そうですね、
今子供が行っちゃってね、はい、ですから子供会がね、
はい、
お父さんお母さん、特にお母さんが役でやるのが大変だっていうことで、はい、脱会する人たちが増えてきてね、それもなんとかしないといけないなと、お年寄りは結構いるからねだから元気な年寄りにね、
はい、
ね、面倒を見てもらおうと、まあ、そういうふうに考えてはいるんだけどね、
はい、じゃあ平山さん、ちょっと最後の質問なんですけど、自治会、今回は自治会 のことをずっと自治会連合会とずっと取材してるんですけど、自治会の、はい、まあ、PR をしてもらいたいんですよね。自治会こういうとこがいいとか、まあ、今このパンフレットを見せていただいたんですけど、こう皆さんにちょっと自治会からメッセージもらえますか。
ね、我々の、あ、それは一般の、あの、ね、みかん入社に対して
です、
ね、誰に対して PR するの、
みかん入社に対してが、はい、
みかん入社に対して、はい、それはね、これを読んでもらうといい
わけ。これパンフレットですよ ね。
やはりね、ここに書いてあるようにね、はい、自治会のみかん入社の皆さんって、プライバシーを干渉されたくないと思ってたり、それから高齢者で一人暮らしで高齢者になったから辞めたいとか、はいね、それから、災害が起きても、ね、税金払ってるんだから市が当然面倒見てくれるでしょうというふうに思ったり、それから当番をやりたくないと、ね、いうことを思ったり、それから、お祭りや行事なんかやたらこう役を借り出されるんじゃないかと、そういう心配事があるわけですよね、皆さんに。
ありますね、三河流の方はそうです ね。
だからね、それを一つ一つね、解決するためにこのパンフレットを作ったわけでね。
いいですよね。
それで例えばプライバシーを守りたいっていうことならば、自治会に入ってる人たちだってプライバシー守りたいわけですよ。でお互いにそういうプライバシーを守ることをね、お互いに心がけているわけだからね、入ったらねプライバシー守れないなんてことはないんですよ。やはりね、ここにも書いてあるように自治会加入は知らない人を知り合いに変えるチャンスですと。
そうですね。
ね、で知り合いになればね、そんなにね警戒心というのはね、なくなるんですよ。知らないから警戒心が出てるわけでね。だからそういうことをね、一つ一つね、解決していくようなね、ね、ここにマニュアルになってますから、これ読んでもらえばね。
これがおかだけなんですよね。
これはね、これはそのうち相模原市でも使うようになるかもしれませんね。
全域に配りましょう。相模原全域に配りましょう。これ見やすくていいです。質問にちゃんと答えてますからね。
それでね、はい、税金払ってるから消防としている人は当然来てくれるだろうと、はい、ね。ところがね、災害になった時にはね、しかも、ね、我々のところでは道路がちょっと狭くてね、
うん、ああそうですね、
ね、混み入ってるところがあるんですよ。そういうところはね、火災がね非常に心配なんですよ。ですから初期消防が大事だということで、先ほどのね独立防災点を作るようにしてるんですけどね。ですけどこういう災害が起きたらね、消防従事者だって来れないわけですよ。
狭い道だとそうですよ ね、
ですよね。だからそれはね、我々がね、ね、みんな自助でやらなきゃいけない、教授でやらなきゃいけないということなんですよね。災害っていうのはね、悪い時に悪いことが重なるんですよ。
そうですね、
大風が吹いたりね、すごい乾燥してたり、ね、そういう時にはね、あっという間に火事になっちゃうんで、ね、まあ、そういうこともね、ここに書いてあるんですよ。だから当番はやりたくないって言うけど、当番やることによって一人一人のねコストを下げてるっちゃうわけですよ。一人にやったらコストかかる分と、それみんなで手分けすることによってね、その負担を少なくしているっていう、そういうようなこともここに書いてあるので、
これは相模原中に配りましょうよ。
これはね、非常にですよ、
もったいないですよこれ、
子供さんがね災害に遭った時にね、周りに知らない人ばっかりだったら皆さん考えてくださいってわけですよ ね、
ですよね。
もし地域のね、お知り合いのおじいちゃんおばあちゃんがいればね、子供さんだって心強いでしょ
うと。そうですね、
まあ、そういうようなことがね、ここにみんな書いてあります。
これ今さん、いつくらいから配るんですか。
これはね、もう7月の1日ぐらいには配るつもりでいます。
これ光が丘の皆さん、ぜひともパンフレットこれ見て、もらいたいですね。
これはね、加入者にも配るんですよ。
はい、そうです、そうですよね。
で、加入者はね、いつ配ってもいいんですよ。で、未加入者にはこれね、配ったままじゃダメなんですよ。あとフォローが大事なんですよ。はい、で、そのフォローするのがね、はい、自治会長と班長さんなんですよ。はい、 あと自治会長の班長さんがね、どういうふうにこれをね、ね配ってどういうふうにあとフォローするかっていうことまで ねマニュアルを作って教えて勉強会しないといけないわけ。
はい、勉強会も行うんですね。
勉強これね、これ勉強会、自治会長は勉強会やったんですよ、これの、
はい、
日曜日に、はい、半日かけて、
はい、で今度は
で今度は班長さんたちがこれをどういうふうにね、うん、持って、うん、未加入者の皆さんに入ってもらうか、
うん、
これが大変なわけですよね。
そうですね、そこが大変かもしれないですね。一番
これはね、知らない人のところ行くわけだから。
そうなんですよね、
で嫌だっていう人だっているわけだよね。
そうですよね。
だからその前にね、なんでこういうことをしなきゃいけないかって勉強会しないといけないんですよ。でそういう気持ちになってもらっていかないと、で入った方がぜひいいですよと、これ読んでくださいと、で読んだらね、また後日聞きますから、来た時にこれがね加入届を書けるようにしてくださいとかね、それで、そうは言ってもいっぺんに自治会加入促進できませんからね、どういう順序でどこに、これ持っていくのかっていうことをね、ちゃんと計画的にいかなきゃいけないわけですよね。だからそれを前もって各自治会ごとにね、検討してもらって、でそれを徹底してもらう、勉強会してもらうと、そういうマニュアル書をねまず作るのにちょっと時間かかるわけ。これはもうすぐ印刷できるんですけどね、
これいいですね、本当に
あります
よ。いいんですか、
ね、
いいんですか。
これね、まだ裏表ね、いっぺんにすれなかったから、これ別々にすったもの貼り付けたん
です。いやいや、それでもこれいいですね、
はい、それ読むとね、私の言ってる内容がよくわかります。
今まで僕も自治会をいろいろ回ってきて、皆お話をお伺いしましたけど、ここに全部書いてますね。ここにいいところ
に書いてあります
と、
うん、
これじゃあ使わせていただきますよ。これじゃあちょっと大切に、
こちらこれはね、まだ配ってないやつだから。
そうですよね、どこにも出さない
で限定で
持っておきますので、はい、じゃあこれで大丈夫です、
はい
はい、ありがとうございました。